たこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークのお時間です。今週のナビゲーターは広瀬和之です。そしてご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。
えなりさんとはだって1ヶ月に一度とか、
ね、1ヶ月に一度、はい、
毎月のご無沙汰でしたということで、
会えるの楽しみですよ。
とんでもございませんという感じですけどもね。だいぶ寒くなりましたけど体調いかがですか。
体調は大丈夫ですけども寒すぎて、もう灯油も2缶買いました。
灯油2缶、はい、もう万全ですね。
万全です、は
い、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあそして今日のゲストでございますね、三菱ケミカルクリーン水のラウンダー田村真由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日私の今ね目の前にお座りになって素敵な女性、ちょっと緊張されてます。
かなり緊張してますね。
ちょっとスタジオを見渡してどうですか。ラジオのスタジオこんな感じなんですけど。
あ、シンプルですね。
シンプルです
その通り、ね、
なるべくねいろんなものを置かないようにしてこうシンプルな感じにしてるんですけど、はいはい、こういう席でお話しする機会はあまりないですか。
初めて
ですか、
はい、
じっくり噛み締めて、う
ん、はい、
いや本当にね、あの事故みたいなもんですよね。あのここの場所、はい、イオンじゃないですか、うんうん、彼女が仕事でここに来ていたのを私は知っているので、
はい、
あ、ね、仕事で来るならラジオ出ちゃいなって言った、う
ん、素晴らしいですね。なりちゃんの、ね、はい、ツッコミが
そうです、はい、で頑張りますって言ってくれたんで、はい、
最初田村さん言われた時何言われてるか分からなかったんじゃないですか。
そうですね。
なりさん何ですかみたいな、
ラジオみたいな、
もう全然予想してませんでした、
はい、
なんか食事に連れてくるんじゃないかとか
本当です ね、 ね、もう
そういう感じで来るとは思わなかった。
自分が出るとは思わないですよね、まず。
いやでもえなりさん言われてるんでご自身のことでもそう思わなかったんですね。
そうですね。なんか出る、出て何を話す。
でもちゃんと、はい、あの仕事でそのラジオ出てって言った後に、はい、このイオンに来た後に、ちゃんと彼女ここ見に来て、
あ、スタジオです。
そうそうそうそうです、そうです。
それどうでした、ここでやるの嫌だなと思ったとか、ね、そんなことないですか。
あ、ここにあるんだなっていうことをまず知ったので、
スタジオがね、
スタジオ
が外から見えますしね。
そうですね、なんかどっかにあった気がするなぐらいだったんで、
はい、あ、それをわざわざこう見に来ていただいて、
はい、はい、
ここでやるんだと思ったら余計緊張しちゃったりなんかして、
ね、そうなんですよ。
ここで外から見えるからね。
そうやってる人を見たので、ここで話すので
本当に外に声がねちゃんと聞こえてますから。
あ、そうなんですか。
聞こえてますよ。
誰もいないからいい。
いや、あの後ろ見えないですけど、はい、私は見えますから、
はい、
結構通ってますから大丈夫です、
ね、駅近いから人通ります
よ、ね、
そうなんです。こっち見てれば、
にっこり笑ったりとか手振ってくれたり人もいるので、残念ながら、ね、後ろ姿からしか通路の方からは、ね、うん、見えないのは残念ですけども、うん、はい、今日も素敵な女性をゲストにお迎えしておりますので、さあそれではですね田村さん、
はい、
この番組恒例でございますけども最初にご自身の自己紹介をお願いしたいんですが、
はい、
よろしくお願いいたします。
三菱ケミカルクリーン水のラウンダーをやってます田村真由美です、
はい、
出身が横浜生まれ で、
で、ね、
はいはい、で現在も横浜に住んでます、
はい、
でまあ、あの趣味はいろいろなアーティストのライブに行ったりすることが、
ね、
はい、
趣味。本当に好きそうですよね。
大好きです、
はい、なかなかあのライブに行くのを趣味だという方ね、
あんまりね、なので5時に海空に出ていらした小林さんのライブにも行かれてたらしい、
はいはいはい、ね、小林のライブで、
ライブはすごいですよ。
小林の
かっこいいです、
ね、
ドラムがすごい上手なんで、
あ、それでこう不安になってしまったと。
まあ、あのボーカルが、うん、あの同級生なので、
あ、そういうことですねそういうことですね、
はい、
ええ、小林もあの、ね、
はい、
知ってますけど、
はい、
お友達がいらっしゃるということでね。
そうですね、
そういうことですか、
ライブだとどのあたりのアーティストの方のファンなんですか？
そうですね、最近はあのサザンの、
サザンの、
はい、
先ほどの話だと行ってこられたと、
はいはい、ライブに行ったり、まあ、あと倖田來未、
倖田來未、
はい、倖田來未って今ライブやってるのも知らなかった。
倖田來未って言うとキューティーハニーしか知らないです
ね。
この間も倖田來未さんの誕生日だっていうのがちょうどある番組の放送に当たったので、うん、最後キューティーハニーで終わりました。倖、まあ、田來未さん、
倖田來未も行ったり、まあ、でも本当にいろいろですよ。
愛
のライブも行きますし、はい、あと平井大とか、
はい、
あれですか、
はい、じゃなく
ハード系、ハード系がいいんですか？
ハード系、
ハード系でもね、
なんか自分が聴きたいなっていうアーティストのライブに行きます、ね、
行く場所はどの辺まで行くの？
都内も都内か、まあ、神奈川ですね。
神奈川、
うん、地方まで追っかけに行くとか
は行かないです。
行かないんですか、はい、
でも基本的には、まあ、あのジャニーズ、
ジャニーズ系の
も
キュー好きなん
ですね。あ、そうですね、キューですね、キューですね、
はい、
が好きなんで、
じゃあ結構幅広いジャンルが好きで、ハマるともう好きになっちゃうみたい
ですね。そうですそうです、
ジャニーズ誘ってよ、あ、旧ジャニーズ誘ってよ。私も行きたい、行ったことないけど、
でも
行ったことないですけど行ってみたい。
カトゥーンですよ。
あ、
大丈夫ですか？
あ、多分大丈夫。
カトゥーンですね、はいはいはい、ライブ以外は何か趣味とかあるの？
そうですね、
趣味とか特技とか、
特技っていうか運動することは、うん、好きなので、まあのうん、まあ、何かスポーツをやってるってわけじゃないんですけど、
ええ、アウトドア派ですか？
いや、そんなこともないんですけど、まあ、あの家で、こうストレッチをしたりとか、ヨガ的なことが好きなんで、室内でね、はいはい、そういうのをやって、あとちょっと、
そうですよね、こういう、はい、こういう言い方すると本当失礼ですけど、結構体験もね、スリムで、そういうことされてるのかなっていうふうにちょっと思いましたけど、
うそう、ヨガとかが、そうですね、好きなんで、今の YouTube 見てできるので、
はい、ホットヨガとか行かれるんですか？
いっぱいあるよね、 YouTube で。今行かなくていいんですよ、うん、YouTube で家でできちゃう。
そうなんですよ、
すごいよね。
行かなくていいんですか？
行かなくていいんです、本当に。
でもそれを生業にしてる人から見るとちょっと辛いものありますよね。
多分その生業の人も YouTube に移行してるんじゃないですか？
そうなんですよね。
そうですか。そうするとヨガをしてこうしっかり体を鍛えて、あとはライブ会場行ってベーって、
そうですそうですそうです、
その繰り返しっていうのがいいんですけど、そんな感じで楽しまれているということですけどもね。でも田村さんはお子さんが
3
人いらっしゃってお母様なんですよね。
はい、一番上の子いくつになったの？
24です。
あ、もう大きいね、はい、大人だね。
24です。
一番上の方、はい、24歳、
見えないでしょ、若く見えるんですよ、
はい、うん、いや、えなりさんもすごく若く見えるんですけど、田村さんって24、要は小学校か、まあ、中学生ぐらいの上のお子さんがいるようなイメージで、うん、ちょっと話を組み立てながら話をしてたんですけど、うんうん、もう成人になってるお子さんがいらっしゃるんですか？
はい、います。
下の一番下の子がいく
が中学3年生
あ、そうか、年がちょっと離れてる、
はい、
それでももう中学生ですもんね、
はい、
あんまりそういう感じ見られないんじゃないんですか？
まあそうかもしれないですね、まあ、ね、若い時に産んでしまった
ので、一番上の24歳、
はい、
男の子ですか、女の子？
全員女なんです。えなりさんちと一緒で、
はい、
だったらね、男の子だったら横にいたらなんかちょっとね、
彼かと思
う、うん、そう、そんな感じ、
まあ、そうだ、本当憧れてます、
憧れるよね、そういうのね、
あとでもお嬢さんだったらね、お姉さんですかって言われたりとか、
い
や、
それはね、きついかもしれないですけど、
いや、でもなんかそんな感じはありますよね。
確かに24歳の人が、大人が隣にいたら、多分田村さん親子には見えないね。確かに見えないと思う、
思います。
ありがとうございます。
でもそうなると3人のね、お子さんもしっかり育てられてきたと、
まあ、しっかりしてる子だったって感じですか ね、 ね、上の子は
いろいろご苦労もあったんじゃないかなと思いますけども、
はい、
それはまたね、 次のパートのところでじっくりとお話を伺うんですが、はいはい、お仕事的にはこの三菱ケミカルクリーン水っていうのは、うん、はい、知ってる方は知ってる、あの浄水器ですよね、
うん、はい、そうです、そうです、
浄水器のラウンダーですから、こういろいろこう、うん、営業活動的にこういろいろ回っていくという、そういうお仕事という感じでよろしいですか、
ね、そうですね、はい、
ラウンダーって先ほどもね、私はラウンダーってどんな感じなんですかねって言ったら、今のこのぐるぐるこう回っていく営業的なところの仕事をされている、
ね、は
い、
これね、実は私の前職なんですよ、うん、
はい、ちょっと待ってくださいね、はい、えなりさんの前職は三菱
ケミカルクリーンスのラウンダーなんです、うん、教会立ち上げる直前やってた仕事、大好きな仕事、
もう仕事的にもえなりさんじゃ先輩にあるん
です、そう、大先輩です、そうそう、
だから仕事の就職 の、はい、あのお手伝いもしたけど、はい、本当のお仕事の中身も私はこの仕事に関して教えられるので、
う
ん、
あ、それはすごい、ただ単に斡旋するだけではなくて、こういう仕事だから苦労も、こういうところ苦労もあるしみたいな、浄水器ですから一応専門的な知識とかも、ね、必要ですよね、
かなり必要ですね、
うん、フィルターの中身の構造とか、うん、あ、そうですか、あ、そこは知らなかったですね、うん、同じ勤務先、
あ、元ね、
元、はい、でその後えなりさんは教会立ち上げられて、
教会さんはそこを辞めて教会立ち上げて、はいはい、で数年経ってからやってた仕事にこうやって、ね、うん、あの教会の会員さんをご紹介できてるのはすごく幸せ、
素晴らしいですね、
ですごく本当に一生懸命やってくれるので、はい、
結構バイタリティありそうですもんね、田村さんってね、そういう感じ言われません、
まあ仕事は好きなので、
うん、仕事の時はなんかすごいバリバリやられてるような印象があるんですけど、
かなり移動するんですよ、一日どれぐらい最高来れました、
100でも、40とか
140キロ、
はい、うん、
ぐらいの一日移動する、
もう何箇所も回るわけですね、そうすると、
うん、そうですね、回る件数は、遠くに行くとかね、はい、遠くに行くとそんなにはあれですけど、
まあ、でもお子さんまだ一番下の方は中学3年生ですから、まだまだちょっとね、母親の力っていうかそういうね必要なとこですけど、まあ、その辺もどうやって仕事と子育てをうまくやられているのかというのも次の時間帯に聞いてみたいなと思いますけどもね、それでは最初の曲、愛さんのアルデバラン、
まあ、
かっこいい歌ですけど、これは何か思い入れとか、
もう愛自体が好きですね、
先ほど言われてましたもんね、はい、ライブにも行かれて、
それでまあ娘がもっと好きなんですけども、
愛さんのこと
を、はい、好きになって、まあ、一緒にライブ行ったのがきっかけで好きになって、でまああのこのアルデバランって森山直太朗さんが、
さん、ね、
はい、作詞したものなので、
じゃあなんか良さげな感じがしますね、
すごくいい曲です、
うん、この季節にぴったりしそうな感じの、アルデバランって星座ですよね、星座で星の名前かなんかですよ、
何もわかりません、
はい、まあ、ということで、そうだよね、小島くんね、小島くんもちょっとわからないということなんで、この話題はこの辺にしておいてですねそれでは最初の曲、愛さんのアルデバラン、どうぞ。時刻は午後7時18分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲストは三菱ケミカルクリーン水ラウンダーでいらっしゃいます田村真由美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ緊張もほぐれてきたのではないでしょうかというところですけど、どうですか。
そうですね、
そうですね、
はい、
案外大したことないでしょ。
いや、そんなことはないです
で最初の曲は愛さんの、ね、アルデバラン、ね、森山直太郎さん、ね、結構かっこいい曲でしたね。
うん、
愛さんもねお好きですもんね、うん。さあそれではですね、先ほどのところでこの三菱ケミカルクリーン水ラウンダーえなりさんもそうだったという話ね、
はい、そうです。
まず 村さんがこの仕事に就かれる前はどのような仕事をされていたんですか。
まあ、今はたくさんあるんですけど、貴金属とかブランドとかの買い取り、まあ有名なのだとお宝屋ってあるじゃないですか。
今 CM が盛んにやれてますよね。
あれまあまあ、あのお宝屋さんって結構昔からあるんですけど、
そうなんですか。
そういう系統の仕事ですね、その仕事をその会社がやり始めた時に入ったって感じです。
もうその時はですか、あのお子さんというか結婚
はもういらっしゃった。普通にまだ結婚してました。離婚はしてないです。
じゃあもうその時は、はい、
普通にパートで
働いていて、
はい、働いてました。
はい、そういう仕事を続けながら、はい、まあ、お子さんもまた、ね、うん、できて、
はい、
で、まあ、今ちょっとシングルマザーというところなんですけど、うん、その仕事を続けていく中でのえなりさんとの、まあ、出会いがあったというふうにね、聞したんですけど、まあ、ざっくばらに言ってえなりさんとの出会いをどんな感じでえなりさんを初めて知ったっていう。
私が、まあ、その職場で、まあ、パートをしていて、まあ、将来的、まあ、その時、まあ、もう離婚し、まあ、仕事しながら離婚しちゃってたんですけど、途中で離婚したんですけど、まあ、この先、3人育てるのに、
3人ですもんね。
はい、パートの収入だとまず不安、
そうですよね。
でそこは本当に家の近くだったので、まあ、子供も小さかったので、まあ、そういう面では楽だったんですけど、とにかくまあ時給だったので、
そうですね、パートですよね、
まあ、いっぱいどんだけ入っても、まあ、そこまでの金額にはならないっていう、
いくら頑張ってとしてもですね。
そうですね。で、その中で、まあ、転職しなきゃっていう気持ちになりまして、で、まあ、まあ、そこの職場にあった、新聞を新聞にえなりさんが載っていて、
あら
で、たまに載ってるんです
素晴らしいですね。それもメジャーな新聞、メジャーな新聞ってついてるんですけど、
多分そうだと思うんですけど、まあ、
ちゃんとした
新聞で、はい、
日経にも載ってますよ何度か。
じゃ日経にも載られて
る、はい、日経か朝日です。どっちかだと思います。
見て、えなりさんのこの記事を見て、
は
い、何が書いてあったの。
いや、そういうこういう支援を、
自立支援みたいな
支援を、シングルマザーの支援をしてるっていう、
あ、書いてあったんですか。
はい、そういう協会があるっていう、で、まあ、写真も載ってまして、その時まだ髪の毛長かったんですけど、
じゃあ前だね、
で、それで、まあ、
調べて、こういうのがあるんだと、
で調べて、多分確か最初メールかなんかで連絡したと思うんですよね。
えなりさんの話聞くとそういう方多いですよね。いきなりポンってなんか連絡が来て会いたいとか、
そうですね。やっぱり何かを見て、特にね、自立したいとか、今の田村さんみたいに、このままでいいのかなと思って、でも本当に今言ってた通りで、多くの人がパートだと近所で休みやすくて、やっぱ働きやすいから、別に不満がないから辞めたいわけじゃないけど、ゴールデンウィークとかお正月とか、お給料下手したら一桁ぐらいになっちゃったりして、で不安で動かなきゃ、でも居心地いいって結構ね、ここで葛藤してる人多くて、
あるかもしれないですね。それは、
そうなんです。
まさに田村さんもそんな感じで、もうちょっと給料が上がったらここいいんだけどみたいなね、そういう時にやっぱりそういうふうに思ってると合うんですね、そういうのが ね、
そうですね、
新聞の記事みたいな、
もう、やっぱり自分で動かないと見つけられないですよね、
そういう時ってやっぱりうまく見つかるものらしいですよ。
だ、見て閉じちゃう人が圧倒的な中で、ちゃんとアクションをしているっていうことがやっぱり本気度が高いっていう、
えなりさんのゲストさんの話をしている時に必ずそれ出てきますよね、ちゃんと踏み出していると、実行していると、そこがやっぱり、そこで連絡を取ったのが大きかったんでしょうね。そうすると、
そうですね、
それでえなりさんのところを叩いて、最初の感じはどうでした、印象っていうか、の教会っていうか、えなりさんの印象っていうのが、
えなりさんの印象、えなりさん と最初から会ってました。多分違う、
多分山木さんかもしれない、ね、
あ山木さん、はい、
え私ですよ、私か山木さん、
いや、あそうです、
うんうん、そう、うん、あ他の人見たかな、うん、で、うん、ただ彼女就職支援の時に、うんはい、あの私よりかなり山木さんにしごかれながら、
うん、あ山木さんそうですね、山木さんも出ていただいたんで
1回目の時に、はい、うん、踏ん張って頑張ったよね、うん、それを覚えてるすごい。
じゃあやっぱり田村さんもそうですね、うん、最初ちゃんと叩いて、でさらにこういろいろ厳しい指導があっても頑張ったということですもんね。
そうですね、うん、メイクやら、うん、こう喋り方とか、はい、まあ、全て
そういう基本的なところを全部山木さんに叩き込まれた
って、 そこ直さないと通らないよって言われて、
はい、うわ厳しい、
でもちゃんとやってった。
最初そういう感じの厳しいこと言われた時は どうでした田村さん。
いや全然、ね、あの嬉しかったです、
ね、嬉しかった
です、うんうんうんうん、
ここだってよくなりたいんだもん
ね。ここもなんか共通してます ね、うん、そうですね、そういう風に言われても全然こう、うわ私にダメなんだとかではなくて、うんうん、あ頑張りますって、うん、大変だったんじゃないですかって言ったら、え何がみたいな、うん、そんな感じでどんどんどんどん吸収されていったんですね。そうするとね、
そうですね、なんか自分、うん、でも直した方がいいなと思ったので、ええ、うん、言われてよかったな。
だからさ、あの結構来た頃にあの横浜のソフトヤンキーとか言って私たち言ってて、喋、うん、り方直そうよみたいな言い方は、
なるほど、ね、
やっぱねパートでちゃんと働けてても、うん、その辺の指導ってやっぱされないんですよ。
あ、そうされないですね、うん、あそこからエネルさんの協会そうですもんね。そういう単にあの仕事を紹介するだけじゃなくて、そういうベースになるところをきちんと教えていただける、うん、でそれについてきた田村さんという。
そうだって言われてできない、うん、あのやりたくない人はいるかもしれないけど、はい、ちゃんとゴールを就職生活の安定と思ってれば、はい、言われたことをやるだけじゃないですか。だからその目的がちゃんとしてる人はやっぱ言われた通りにまずやってみて、うん、で自分でも変化が分かるので、ね、まあ、今言った嬉しいってことに多分つながるんだと思います。
そして、まあ、最終的にはこの今の三菱ケミカルクリーン水のラウンダーという仕事に疲れたと、うん、
はい、
パートさんからここではまあ正社員扱いっていうかね、そういうきちんとした仕事、はい、うん、でもこうきちんとした正社員的な仕事になるとまた苦労は別にあるんじゃないですか。結構ね時間も拘束されたりとか。
そうですね、でも仕事するのが好きなので。
あ、仕事すること自体お好きだった。
うん、
あまりこう仕事を一生懸命やってるの苦しいとか辛いとか、うん、もうちょっと遊びたいなとか、うん、そういうのはあまりない。
ないですね、
早い段階から、ね、子育てもされてたと思いますから、
うん、それは聞いたことないですね。あれもう4年ぐらいになるかな、
うん、そうです、
うんうん、聞いたことないですね。
あ、そうですか、
うん、お休みしたのもコロナぐらいだよね。
そうですね。
え、お子さんとの時間はどういう感じを持たれてるんですか。その人結構今仕事中心っていうかね、仕事が楽しいと思いますから、まあ、かなりの時間を仕事に費やせると思うんですけど、お子さん、まあ、上の方はね結構大きいお子さんですけど、まだ中学生とかねいらっしゃるんだったら、
まあ、土日は休みなので、はい、まあ、その時間があれば十分です。
あ、そこでもうちゃんとコミュニケーション取ってと、
はい、
でお子さんもその辺はもう理解してくれてると。
いや、親なんていらないですから子供。あのね、2、3歳の子だったら話は別ですけど、
まあ、そうですね、
小学校高学年ぐらいから、まあ、パートで働いてきたお母さん、うん、働いてきたお母さんを見てた子供はそんなに親必要じゃないんです。ちゃんと自立してる、
自立して、うん、でそういう短い時間のコミュニケーションでも OK みたいな感じなんですね。問題
ないですね、うん、
そうすると今はもうやっぱりこう仕事に対してかなり注力してるって感じですか。
そうですね、うん、もうすごい頑張りたいな、
頑張りたい、
うん。
この仕事はクリーン水っていうのはあのご存知の方もいると思うんですけど、浄水器ですもんね。
そうです、
はいはい、その浄水器を、まあ、基本的に広めていくと、
はい、
この三菱ケミカルの製品をということですもんね、はい、まあ、ライバル会社さんもたくさんいて今ちょっと音楽かかっている合間にいろいろお話伺いましたけど、まあ、それなりに苦労ありますよね。
まあまあね、そこはね、あの、うん、お仕事の苦労はもちろんありますけど、はい、でも楽しみも多いよね。
う
ね、ここはえなりさんもね同じ仕事されていて、で田村さん、うん、 やっぱり共通するとこありますね。そうするとね、
そう基本的には、ね、あのお店の方がお客様でけども、まあ、店頭にいれば、はい、まあ、田村さんもやるって言ってたけど ね接客もしてね、うん、買ってもらう、うん、あの購入買いに来た人のお手伝いとか ねできたら ね嬉しい。
そうですね、よくありますよね、うん、こうやって見てるときに浄水器お探しですかみたいな感じで、はいはい、それがライバル会社の浄水器を見てるお客さんでも声をかけて、ね、こちらの製品に買っていただければ、うん、でそのお客さんがもし買っていただいたら買ってもらいましたみたいな、
お店にちゃんと伝えていく、うん、
結構するとやりがいあるかもしれないですね、そういう目に見えるような ね、うん、なるほどなるほど。そうするとパートの時は近くて、まあ、便利だったんですけど、うん、正社員になっていろいろ苦労あったとしても今の方が、
そうです全然
将来の不安もだいぶ解消されて、
はい、
何が一番やっぱ違う、その安定したなって感じたことって何があった、
やっぱりこう仕事、うん、こ前の仕事はいつかなくなるかなとかいう不安。
なるほど、
それは会社がどうのよりも
流行りですよ、
流行りっていうもの、ね、
やはりこう買い取りの仕事ってまあ、今まだ普通に安定していろいろあると思うんですけど、ね、うん、
例えば金の価格なんか今すごいじゃないですか、うん、ですだから金製品のね、はい、売買なんて結構活発にね行われているんですけど、うん、あそういうところのね、
うん、仕事やっぱり店舗である程度の売り上げではない買い取りの金額が、はい、まあ、こういろいろあるので、ね、はい、そうするといろいろ言われてきたんですよ。
なるほど、
お店が閉めるじゃないですか、
はい、
うん、減らしてるのも実際ね見てきたので、
うん、その時にやっぱ不安があったりした
ん
だ。
うん、
お休みがあんだから固定になるっていうのはどう、時給から固定になったっていう変化は、うん、感覚的に、
いやそれは一番それも、うん、安心しましたし、もう固定給は不安じゃないですよね。
そういった意味で将来の場合経済的な不安は、まあ、かなり、ね、解消されて、うん、でなおかつやりがいとかそういう生きがいみたいなところでもやっぱ正社員の方がっていうことですよね、うんうん、今後この仕事で、うん、ちょっと目標っていうんでしょうかね、これからのなんかちょっと目標みたいなのあるんですか。
目標とか持たなそう。
持ちそう
だろ。どう、
このクリーン水の仕事でですか、うん、もうやれることが限られてるって言えば限られてるので、まあね、今もう本当それをできる限りのこと精一杯、
精一杯で
もうやってるだけですね、はい、うん、会社が求めてる以上のことやりたいんですけど、うんうんうん、やっていいのかわからないところもあるので、そうなんです
ね、やる気はあってもね、
やる気はすごくあります
よ、ここまでやっていいんだろうかと、
うん、だから提案逆にしてますよ、あここまでやっていいですかっていう感じで、
はい、こういうことでやっていきたいんですけどっていう提案を出したりとか、うんうん、
でもまあちょっとそこまではダメって言われたらやらないですし、うん、
なるほど、そうすると今流行り の転職の CM 的にいくとこれじゃダメかみたいな感じで、うん、提案が全部潰されたりとかするとまたちょっとステップアップみたいなことも考えていくような感じですかね、うん、
いやでも今もすごく、うん、まあ、やりがいありながらやってるので、
はいはい、当面はじゃあ当面はちょっとこの仕事ね、はい、全力投球で、はい、いけるところまで行ってみるぞみたいな、
はい、
なるほどなるほど、
本当に面白いですよ、あの流通業、
はい、
小売業流通業、うん、で、まあ、で浄水器、
はい、
この3点セットは面白いですよ、
面白い、
本当面白いです、うん、
田村さんもね見ていてもそんな感じで仕事本当やりがいがあって楽しそうで、
もっと、
ま、そうですよね、
認知度が広がってほしいなっていう、
知ってもらいたいって ね思うよね、
うん、もう全然正直他のライバル会社よりいい製品なので、
はい、まあ、浄水器もいろいろ蛇口にこうつけるタイプからいろんなタイプありますよね、
そうですね、
そのタイプでいうと2個しかないですけどね、蛇口かポットか、
ポットか、
うんうん、でも、はい、その蛇口とポットでそれぞれいろんな種類
がある、いろんな種類があって、はい、特徴があって、
うんうん、
そうすると製品の内容とか性能とかも覚えなきゃいけないですね、スペック的なところとか、それはまあ別になんかこう ちゃんとしたなんか専門の方が説明するような感じなんですかね。
わかるよね、やってれば、
ではまずそのパラ島から正社員的な仕事をされて、経済的な不安も含めて解消されて、さらにお母さんというか女性としても、まあ、人間としても頑張られてるから、お子さん見てもそういう感じなんでしょうね。
何かの時に、なんか誕生日に子供たちが何か作ってくれたのがやってたよね、
動画を送りました。
あ、そうだよ ね、そう、うちの YouTube の中で、ただ単に私が歌を歌いたかっただけで、そう、みんなに動画を撮ってもらって、それをつないで、なぜか私がバックで歌ってるっていう動画が1本あるんですよ。その時に動画を送ってくれたのが、お子さんたちがね、お母さんのために一生懸命料理してる動画があるんですよ。
やっぱり頑張ってるお母さん、その人間としても女性としてもね、考えてるお母さん見るのやっぱり子供も嬉しいと思うんですよ。いつもなんか困ったような顔したりとか、なんか寂しそうな顔したりとかしてるよりも、
本当そうです ね、
まあ、それをこう実践されてる田村さんの、ちょっと仕事関係のお話を伺いましたけど、
はい、
それではここでもう一曲いきたいと思いますけどもね、サザンのいやいやあの時忘れない、
はい、
これはどういう思い出が。
いや、この間あの茅ヶ崎のライブに行って、
実際に聞いてきたんですね、この歌ね。
聞いて、もう横が海なのに
横が海なのに
え、なのにって何、横が海なのに、
海でこう
本当に外なんだ。
あ、そうです、野外の、
ですね、
はい、海の横が球場になっていて、
そんなところがあるのね、
はい、
そこで茅ヶ崎には、
はい、そうなん
です、そこで聞いてきたんです。
この歌結構本当好きな人、私も好きで、やっぱりその昔 の、 そのある時期にこうパーンと戻れるような歌で、なんかギター弾くだけで分かりありてるとか、そんなような歌詞もありますんで、じっくり聴いていただきたいと思います。サザンオールスターズの曲、いやいやあの時は忘れない、どうぞ。時刻は午後7時40分を回りました。引き続き横浜ウーマンズレッジ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ、ビートークをお送りいたし、ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表、えなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、今日のゲストは本当にもう緊張感はすべて飛んでしまったのかと思います、三菱ケミカルクリーン水ラウンダーの田村真由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
飛びましたね。
そんなことない。
全部もう普段通りに話されてるってね、
はい、
ということなんですけど、さあえなりさん、田村さん、
はい、
メッセージ届いてます。平方湾のクレヤスシさん、はじめまして、クリーン水愛用者です。
すごい、
ありがとうございます。
もう拍手しちゃいますよ、これ、ね、
拍手。
平方湾さん、ありがとうございます。最近ポイントがなくなって残念です。復活することはありませんかというですか、今ちょっとスタジオの中でこのポイントをめぐってですね、
何のポイントだろうね、
どのポイントだろうかということなんですがなんか あったんですか、やっぱりいろんなポイントが。
わかんないです、クリーン水クラブかな、
何かあったのをもしかすると平方湾さんね、使われていて、
最近楽天だってポイントがなくなってますからね、はい、いろいろと、
平方湾さん申し訳ありませんけど、ポイントに関してはちょっとですね難しいかもしれないですね、はい、ということですけど、本当にありがとうございます。それから先ほど音楽の話をしていた時、平井大さんと、
はい、
良いですねって書いてます。
いいですよね、
聞いててくれたんですね、田村さんがポロッと一瞬だけ平井大って
そう、
聞き逃さずにピンと聞いていただいたっていうね、
さっきから何度も平井大、平井健じゃありませんって、これセットみたいで田村さん
ね、はい、私も平井健じゃないんですねみたいな、ね、
そうです、
はい、ということでございまして、ありがとうございます。平方湾のクレヤスシさん、これからもクリーン水ポイントがなくても愛用してください、
はい、
ポイントがなくてもですね、ぜひお使いいただきたいと思います。ありがとうございました。さあ今日のビートークも残りの時間がわずかになってまいりましたけども、先ほどのお話で田村さんね、本当に仕事に邁進されてね、頑張ってお母さんとしても、そしてね女性としても一人の人間としても考えてるんじゃないかなと思うんですが、 やっぱりこの番組を聞いている方、あるいは世の中にはたくさんのシングルマザー、あるいは今子育てを奮闘して疲れてしまっていたり、先ほどの田村さんのようにね、将来に不安を抱えたり、そういう方もたくさんいらっしゃると思うんです。田村さんからそういう方々にちょっとエールというんでしょうかね、メッセージというんでしょうか、あげるとするとどんな言葉があるでしょうかね。
不安なことって、不安だって思うと余計不安なので、どうにかなる、
どうにかなるまず気持ちを
でまず考えますね、私の場合は。
なんで私だけこんな目に遭うんだろうかとかって、田村さんって考えたことない？
ありますよ。でもそうすると悪い方向にどんどん行くので、どうにかなるとか、大丈夫とか、そういうふうに、
なんとかなるかみたいな、
なんとかなるとか、そうですね、そういうふうに、
そういう気持ちで、
そういうふうにこう思っていれば、悪い方向には逆に行かないし、考えすぎてたなって思わっちゃうので。
田村さん、でもちょっと考えすぎたこととか今思うと
ありますあります、すごいある。
それ今思うと、あんなこと考えても仕方なかったのになっていう、そんな感じ
ですね。そうですね。
でも柳さんって今やっぱりそういう苦労されてるっていうか、本当に日々の生活でね、疲れてるシングルマザーとかお母さん方って、なかなか気持ち切り替えれないですよね。
なんか思うんですけど、なんでこんなにみんな子育てと仕事の両立が大変だって、大変なんだけど、思わされてるのかっていうのがちょっと私すごい感じていて、性格的にね、私とか田村さんは、自分でそれがコントロールできる人は、いいんだけど、本当に思わされ、マスコミとか、そういうのもそうだし、親も多分大変大変って、子供の時に親が大変大変って言ってるのを多分聞いていて、で大きくなってくると、いや大変だからってみんなに言われて、でまだ結婚する前、子供を産む前から大変だと思っているっていう人がすごく多くて、なんかこれ洗脳だなって、いや大変は大変なんだけど、大変なことでも、今田村さん言ったみたいに、どうやるかって考えると、特に別に大変っていうところに視点っていかないんだけど、大変だよ大変だよって、子供なんて産んだら大変だよとか、仕事なんかしたら大変だよっていう言葉の方がたくさん入ってくるので、大変なんだって考えちゃうようになってるから、もう社会のね、雰囲気というかを変えないと、女性ずっと辛い。
そうですね、周りもそうですね。だから今なんかこう、こんな状態じゃ子供産めないとか結婚できないとか、全部こうネガティブなものばっかり でちょっとだけ国はなんか補助金を出そうとか、なんかそんな動きになっていて、そういうものじゃなくて、やっぱり周りの気持ちも変わらなきゃいけないし、私もなんかついついこういう番組で行くと、大変なシングルマザーの方とか、大変なお母さんとか、なんかそんなような表現ばっかり使うんですけど、それ自体もちょっとね、もうバイアスがかかっちゃってる、そもそもシングルマザー大変だみたいな思っちゃ言っちゃってるんで、そういうのも良くないですね。そうするとね、
多分ね、大変、何を大変かということだけど、でも男の人だって大変だと思いますよ。大変なところだけを、子供だって大人だって、男だって女だって、大変なとこ切り抜けって言われたら、多分いくらでも切り抜けるから、でもいいところ、切り抜こうよって言えばすごくいいことだらけだと思うんですけどね。
そうすると田村さんはまずそういうのをね、考えずに、なんかこうネガティブなことを考えたって、こうスパイラルに入っちゃいますもんね。
そうですね。
そこをまずじゃあ自分で気持ち的にはこうなんとかこうキープできたっていうのが大きかったんですかね。前向きにっていう、
考え方はまずちょっと変えないと、あとは行動力、
その行動力のところはどうですか。やっぱり
行動力あるよね。
ご自身としてはもうずっとそういう行動力がやっぱりあった方ですか。
あったのかな。
子供が3人いるっていうのがやっぱりね、自分の弾みにもなったんじゃない。3人ってやっぱお金もかかるしね、時間もほら年も離れてるから、時間も長いし。でも覚えてる、山木さんが口癖でデモを言う、デモって言葉を使うのを修正しろって、修正してって言われたんだよね。
田村さんは結構デモって使ってしまうんだ。だって、前向きに思ってるから、あまり使われないのかなと思ったら、
今は、
当時はじゃあデモ ていうか、
でもできるか分かりませんとか、
一つはこうデモ禁止ですね、
それね言われたんですよ、マキさんに。
あ、なるほど。
でお姉ちゃんに罰金って言われたんでしょ。
そうなんです、私の姉に、うん、そう、その話をしたら、はい、じゃあ言ったら
罰金
で10円でもない
本当ですか
入れるっていう風にしたらどう、うん、みたいな、
でそれやられたんですか、
実際に
やったんですか、あら、溜まっちゃったりしてそうですね、じゃあその気持ちと決断力、それから、ね、やっぱりこういろんなこう支援してくれる、まあ、えなりさんのような教会さんがある、で田村さんの場合はそこにちゃんとコンタクトしたじゃないですか。
そうですね、
そこら辺も大事ですかね、そうするとなんか一人で悩んでるよりも、
もうとにかく、
助けが借りるときは
行動して、まあ、こういう支援するところがあるのはやっぱり頼った方がいいと思います。
そうですね、から今本当に情報もね、いろいろあって、で NS さんの教会もあるし、ウーマンズライツ教会のような教会、その他もいろんなね、はい、団体さんあるんで、昔よりはそういった意味でいい環境にはなってきてると思うんですよね、助けてもらうっていう ね、
だから自分に合ったところを探すっていう、あの形でいいと思います、
そうするとそういうところをもっと叩いてほしいと、
そうですね、
いうことですね、
く
よくよ悩んでどうしようどうしようではなくて、そういうところにちょっと情報をこう求めて、そして自分に今えなりさんが言ったように合ってるところがあるんだったら、もうちょっと叩いてみると、やっぱり叩いてよかったですよね。
そうですね、大正解です、
大正解ですね
でも一つ本当に共通点は素直な人、
素直な人、
みんな言われたことをちゃんとやってみようって、でもって使っちゃダメなんだ、じゃあ使わないってできるみたいな。
なるほど、
やっぱ素直っていうのはすごく重要だなと普段から感じます。
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です、今回こちら金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、フォーク酒場ボッケモン。ステージにアコースティックギター、ピアノ等を常備し、お客様自身に演奏と歌を楽しんでいただけます。お客様が主役のライブスペースです。そのフォーク酒場ボッケモンさん、お電話番号045-781-4938。営業時間は午後6時から午後11時半。定休日は不定休です。住所は横浜市金沢区六浦東 3-29-9、匠ビル1階。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、ワンドリンク、こちら600円以内のワンドリンクをサービスしていただきますので、ぜひともね、こちらフォーク酒場ボッケモンさん行ってみてほしいと思います。続いての金沢クルーです。二見堂コーヒー、金沢文庫駅から徒歩3分デイキ1丁目にあるコーヒー豆の専門店です。 100g 単位で販売、コーヒー豆は、こちら 200g 以上ご購入でコーヒー1杯をサービスしています。気さくなマスターと一緒にお好みのコーヒー豆を選びましょう。そんな二見堂コーヒーさん、お電話番号 045-3 0335-353-0003、こちら営業時間平日と土曜日が午前11時から午後7時、日曜祝日が午前11時から午後6時までとなっております。はい、こちらね、定休日月曜日と月1、2回ほど、火曜日お休みになります。住所は横浜市金沢区出行き 1-16-14 クラスカ文庫1階、クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、すべてのコーヒー豆テイクアウトドリンク30円引きとなりますので、ぜひともね、こちらコーヒー豆、買ってほしいと思いますし、ぜひともこの、コーヒー豆専門店さんのコーヒー飲んでほしいと思っております。ということで、こちらクラブシーサイド FM マガジンの20ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。